いや、お兄さん、お腹空いてたりしひん？ベロは、ほら、あやかしやし、ずーっと飴玉舐めとったから、うっかりしてしもたんやけど、お兄さんも、今日、終わってから飴玉しか、さよか。お腹すいたんより眠たい方が強いなら、今夜はこのまま寝てしもて、明日の朝、明日の朝に美味しいご飯食べはる方がよろしな。ちょうどな、お頭付きの鯛使用して冷蔵庫に入れてあるさかいに、明日は朝ごはんからお兄さんは鯛の塩焼き、ごちそうやな。ペロは、ほれ、あやかしやさかい、そないにお腹すかんのよ。せやさかい、身の方は、ぜーんぶ、お兄さんに食べてほしい思うけど、その、頭はな、最初にコトーンって切り落として煮付けにさせてもらおうかな思うとるんよ。あせやな、ほう肉とかも美味しそうやな。せやけどな、ペロのお目当ては、眼肉、鯛の目玉と、その周りのお肉。ペロ、ほら、今、目玉しゃぶりいうあやかしやんか。自分が目玉しゃぶりやって、嫌やな。ずーっと隠そう思とったんに、とろって言うてしまったでしょう。ほんで目玉しゃぶりや言うたら、ほう、 せやな。今はそういう時代やな。目玉しゃぶりがどないなあやかしかなんて。知っとる方が珍しいやろな。うん。興味があるなら話すけど、少し長い話になってまうような気がするな。になってまうけど、まあお兄さんの寝物語に、あんなペロはな、もともとは人間やったんよ。琵琶湖のほとりの小さな小さな村に住むただの人間やったんよ。人間やった頃の名前はどうしても思い出されへんな。暮らしとった村の名前もとうに忘れてしもたな。けどな、一つだけずっとずっと忘れられへん、ずっと思うとることがあって、ペロは人間やった頃からずっとな、人間に、人間の体の作りにえらい興味があってな。くすし、お医者様になりたいなって。こないな女子の見ながらな、ずーっとずーっと思っとったんよ。もちろん昔々のことやさかいに、どんなに立派なことしても女いうだけで名前の一つも歴史に残してもらえんような時代のことやったさかいにな、女がくすしになりたいなんて本当に受け取ってくれる人もおらんでな。それでも少し、ほんの少しはちゃんとペロの相手をしてくれる人もいて、 人の体と病のことを教えてくれる人も出てきて、暮らしとった村のみんなからはな、少しずつ頼られるようにもなってきたんよ。みんなはな、ペロのこと少し変わった祈祷師かなんかと思っとったみたいやけどな、長ネギ焼いて喉の痛いの収めてやったり、毒ダミ煎じて体のしびれを治したったり、そないなことを重ねるうちに、少しずつ少しずつ頼ってもらえるようになってきてな。あの頃は幸せやったな。このままきっと年を重ねて誰かんとこにお嫁に行って、子供こさえておばあさんになってなんてぼんやり思っとったな。けどな、それは叶われへんかったんよ。エヤミ、疫病にペロの暮らしとった村が襲われてしもたさかいに、みんなバタバタ倒れてな、ペロがどんなに頑張ってもな、コロリコロリと死んでしもうて、これはいけんって思うてな、ペロ先生に、ペロに人の体のことを教えてくれて、病の癒し方を教えてくれた尼さんに助けをこおうと思うてな、その尼さんはカタカタガン、今で言う岐阜の尼寺に暮らしとるいう尼さんでな、今にして思うと、その尼さんも神様やらあやかしやらの類やったのかもしれんけど、旅の途中や言うてふらりとペロの村に立ち寄って、ペロにいろんなこと教えてくれて、字の綴り方まで教えてくれて、墨と筆までペロにくれてな、何かあったらここに手紙を書きなさいって教えておいてくれたんよ。せやさかいにペロ竹に手紙を書いてな、木箱に入れて あとはその箱の中に、そのエアミで倒れてしもった人はみんな目玉が濁っとったんよ。あとな、男の人はそのお股についとる大事なもんが黒をしなびてしもとったんよ。それを見てもらうのが一番早いことや思うて、せやさかいにペロ亡くなってしもうた人から目玉えぐってと、おまたの大事なもの切って手紙と一緒に木箱に入れて竹の皮で何重にも何重にもぐるぐる巻きに縛ったんよ。でな、その頃は郵便屋さんなんておれへんかったさかいに、赤くて大きな橋の上に立ってな、カタカタ軍に行かれる人はおらしまへんかーって探して探して、やっと見つけたお侍さんにな、この箱をカタカタ軍の天寺にきっと届けてくださいな、とても危ないものですさかい、絶対途中で開けへんようにってお願いしてな。その箱が届いたか届かんかったか、自分が部屋見にかかって死ぬまでペロには分かれへんかってん。エヤミにかかってこれはもうあかんなってなって倒れてな。死んだはずやのに死ねへんの。心臓はもう動いとらんのに、ペロ死ぬることができひんかったの。おかしいなおかしいな思って、村のみんなにもそれが知られて、かながられて追い払われてな。さまようてさまようてさまよううちに、ペロもなだんだん分かってきたんよ。ペロが箱を預けたお侍さんはな、約束破ってお家でその箱開けてしもうたみたいやねんな。箱には目玉や大事なもんやらが詰まっとって、そこから絵やみが広がってお侍さんも倒れて 死んでしもうたらしくて。箱を渡したペロがな、きっとあやし、あやかしやいうことにされて、えらい恐れられてしもうたみたいで。あやかしにされてしもたんよ。おまけにな、そのでたらめな話が今昔物語集いう本に載せられてしもて、長い長い時間が経って、ようやっと忘れ去られたかな思う頃に、また妖怪辞典とか図鑑とかそないな本に載っけられてしもて、そうこうするうちにペロにな、目玉しゃぶりやらいう勝手な名前までポコンってつけられてしもたんよ。そしたらもう、いや、名前いうもんはまっこと恐ろしい力持っとるさかいに、今までしゃぶりたくもなんともなかった目玉がもうよだれが出るほどしゃぶりとってしゃぶりとってたまらんようになってしもうたんよ。けどな、人を助けたい、病を癒したい思とったペロが、墓を暴いたりましてや人を殺めたり、そんなんできるわけないやんか。苦しんで苦しんで苦しんで、苦し紛れにしゃぶれるもんをしゃぶってしゃぶって、そしたらペロな、気づいてん。飴玉しゃぶれば目玉しゃぶらんでもかまへんように収まりよるって。せやな、飴玉の中には目玉が丸ごと入っとるさかいに、ええ加減につけられた目玉しゃぶりやらいう名前に後付けされてしもうたまじないは、飴玉しゃぶりすることできれいきれいに押さえつけることができたんやな。で、飴玉ずーっとしゃぶっとったら、いつ頃のどこでのことやったやろかな、隠れ暮らしとったアパートの同じ階のちっちゃな子がな、あのお姉ちゃんいっつもキャンディーしゃぶっててペロちゃんみたい、あのケーキ屋の人形、知らん？あのお人形みたいや言うて、ペロに名前をくれてな。 目玉しゃぶりよりペロの方が五千兆倍可愛いやんか。それからペロ、ペロを名乗るようになってな。そしたら飴玉のことどんどんどんどん知りたいようになって、詳しなって、組やめ作りで生計立てられるようにまでなって、住みかをゴロゴロ変えながら、なんとかかんとかさまよい暮らす、そのうちに物部の村、ここの土地組さんからの使いが来てな。ここでやったら宿貝せんとずーっと暮らしてける言うて、その誘いに乗ってここで飴屋をやらしてもらって、お兄さんと出会って今に至るいうわけやんな。長くてつまらん話やったやろうとは思うけど、眠気を誘うお手伝いくらいは。どないしたん、お兄さん。でなら、この物部の村でなら、ペロ、ちゃんと勉強し直して、一から全部勉強して、クス市に、お医者様になることだって目指せる、目指し直せるんやな。しゃぶりいう名前の意味もペロが自分で変えていけるかもしれんな。目玉のことをしゃぶり尽くすように勉強した人間の目の病も、あやかしの目の病も必ず治してくれるあやかし、目玉しゃぶり。ええなー、そないになったらペロも思念でおった意味が。 お兄さん。ちょこっと、ごめんな。ペロ、なんや、お兄さんのこと、ぎゅーってしたくて。が死なんでおったのはずっとさまよい続けた意味はきっとお兄さんに会うことにお兄さんに目玉しゃぶりの意味を教えてもらうために会ったんやなって。ないな気がする。できてしもうた。でも、ほんまに素敵な考えやな。目玉のお医者の。医者の目玉しゃぶりになるの。物部のには、直竹先生いう人もあやかしも見てくれる、まっこと素晴らしいお医者様がいてはるけど、目の専門医はおらん。
おらんもんな。
勉強して目の医者になって、ペロのお店、お目玉と目玉のお医者のお店になって、それで。お兄さんも、そんな きも。ベロの隣にいてくれたら。ベロとぎょうさんおしゃべりして。